はい、皆さんこんにちは。朝日新聞にコロナ5年を考えるという連載記事が出ておりました。この記事の中でハンドドライヤーの製造を手掛ける会社の社長さんのインタビュー記事が載っておりました。コロナ禍前にはハンドドライヤーの販売レンタルが会社の利益をほとんど占めていたそうです。コロナ禍前には年間2500台から3000台ほど売れていたものが、コロナ禍はほぼゼロ、感染症法の5類になった昨年は700台から800台までしか回復していないそうです。まあ、コロナでエアロゾル感染が報じられるようになって、業界ごとの感染防止のガイドラインの中にハンドドライヤーの使用禁止が盛り込まれたことによって、レンタルの解約や新規注文がゼロとなり、倉庫は在庫の山になったそうです。実は WHO 世界保健機関では、手洗い後にハンドドライヤーで乾かすことを推奨していました。日本だけは何の実験検証もせずに禁止してしまったそうです。同社ではハンドドライヤーが感染につながらないことをアピールするため実験し、結果をホームページで公表しましたけれども、小さな会社ゆえあまり世間の人々に目を留められることがなかったそうです。その後大手企業が同様の実験をし、製剤界にアピールして、2021年4月にハンドドライヤー利用禁止がガイドラインから削除、2022年10月にハンドドライヤーは使用できると明記されたそうです。5類以降に伴ってコロナ禍前に戻るかと期待していたそうですが、悪いイメージが定着してしまったと社長さんはおっしゃっていました。まあ、今回のこの記事を通して、この社長さんがその読者の皆さんに伝えたいこととしては、自分で調べたり判断できる突破力のある人が増えてほしい、ニュースなど世の中の動きに関心を持ってほしいと語っていました。今日ご紹介するこの聖書御言葉から福音というのは、人間に対する神様からの良いニュース、愛のニュースです。実際に聖書をご自分で手に取って神様の言葉に触れてみてください。今まで歩んでこられた人生のうちで風評されていた聖書のイメージが一新されることと思います。イメージだけではなく、人生そのものが変えられます。皆さんの周りにいるクリスチャンはその経験をしてきているのです。なぜなら聖書は人の語ることのできない神の霊感によるものだからです。先ほどご紹介いただいたように、本日のテーマは人が一人でいるのは良くないというこの御言葉から、この言葉は創世記の2章の18節旧約聖書の3ページで神様が語られている言葉です。創世記の2章の18節から25節をお読みをいたします。また神である主は言われた。人が一人でいるのは良くない。私は人のためにふさわしい助け手を作ろう。神である主はその土地の土であらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作って人のところに連れてこられた。人がそれを何と呼ぶかをご覧になるためであった。人がそれを呼ぶと何であれ、それがその生き物の名となった。人はすべての家畜、空の鳥、すべての野の獣に名をつけた。しかしアダムにはふさわしい助け手が見つからなかった。神である主は深い眠りを人に下され、それで人は眠った。主は彼のあばら骨の一つを取り、そのところを肉で塞がれた。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、人のところに連れてこられた。人は言った。これこそついに私の骨からの骨、私の肉からの肉。 これを女と名付けよう。男から取られたのだから。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。その時人とその妻は二人とも裸であったが、恥ずかしいとは思わなかった。創世記一章で神様は天地万物のすべてをお作りになり、すべてのものを見てよしとおっしゃられました。しかし神様はここで初めてよくないとおっしゃられたのです。ここで言うよくないとは、神様の創造の目的にかなっていないことを意味しています。そこで神様は彼にふさわしい助け手を作ろうとおっしゃって、あらゆる動物を連れてきましたが、動物はふさわしい助け手にとはなりませんでした。ついに神様はアダムのあばら骨から女を作られました。ここで頭からでも足からでもなく、あばらというところに意味があるそうです。男と女が対等のパートナーであることの表現なんだそうです。また24節にある一体となるとの表現は、相互に依存し合う関係を意味しているそうです。相互依存と共依存という言葉があります。相互依存は自立した個人同士が互いを尊重し協力し合う関係であり、共依存は自立していない人がお互いに癒着し依存し合う関係、共依存は不健康な関係であり、相互依存とは対照的な関係性とありました。神様はあばら骨から作られた女を男のコピーとするのではなく、別の人格、個性を持つ者として互いに向き合い、響き合い、交わりの関係に生きることができるようにされました。福音集会で以前ご紹介した USJ を再建した森岡剛さんがあるテレビ番組で、友達って多い方がいいですかという高校生の質問にこう答えていました。まず友達の定義を、利害関係を持たない、つまり儲かるとかお金がもらえるとかそういうことが介在しない、自分にとってすごく気の合う相手とした上で、友達は少しならいた方が幸せになると思います。でもと言葉を詰まらせながら、はっきり言って友達はいなくていいと思っている、いらないではなくいなくてもいいと。なぜなら友達とは人生を一緒に旅できないから。利害関係を持たないということは目的を共有できない、利害関係がないということは目的が違うから、必要なのは仲間であると。仲間というのは目的を共有している人、自分自身、森岡さん自身ですね、友達を作るのは上手じゃない、疎外感、孤独感を飲み込みつつ、やりたいこと、やるべきことに一生懸命に自分の目的を追求する人生を歩いていくと、同じ目的を追いかける仲間が見えてくる。その人たちと一緒に同じ目的というものを追いかければいい。一度同じ目的を追いかけた仲間の間に信頼関係が築けたのなら、目的を達成した後もこの仲間が友達になるのだと。先ほどお読みした2章の18節の前の15節から17節には、アダムがエデンの園について連れてこられ、神様に一つのことを命じられました。それは園のどの木からでも思いのまま食べてよい、しかし善悪の知識の木からは食べてはならない、その木から食べるときあなたは必ず死ぬと。 ふと思いました。なぜ神様は男と女が揃った段階でこのことをお命じにならなかったのかなと。もしかしたらアダムを通して神様の言葉を女であるエヴァに伝えることがより親密な関係になることを望んでおられたのかなと。皆さんもご経験があるかと思いますけれども、大切なこと大事なことってやっぱり親密さが求められるような気がします。まああくまで、人間である私の思っていることなので、神様の計画は本当計り知れないものであるので何とも言えませんけれども、結局アダムとエヴァは神様に背いてしまいました。アダムが伝えなかったのか、エヴァが聞いていなかったのか分かりませんが、蛇と化した悪魔にそそのかされてしまったのです。これが聖書の語る罪です。時にイエス様は弟子たちに向かってあなた方を友と呼ぶと語られた箇所がヨハネの福音書の15章の12節からに書かれています。新約聖書の216ページになります。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛を誰も持っていません。私が命じることを行うならあなた方は私の友です。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするかを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いていたことをすべてあなた方には知らせたからです。イエス様は弟子たちに向かって父から聞いたすべてのことを知らせたとおっしゃっています。これからご自身が去っていかれること、助け手である聖霊が来られること、復活して再びこの世に来られることを語られました。そこに親密さ、友としての交わりがあったのではないでしょうか。先ほどの森岡さんが答えられた仲間には、仲間は聖書で語られる友と重なるのではないかと思います。イエス様はその友のために命を捨ててくださいました。神様の願いは何でしょう。その目的は共に天の御国で永遠に住まうことではないでしょうか。私たちがお金によって今ある名前を変えることによって地位が与えられ天国に行けると歌う宗教の話ではありません。そこにお金というこの世のものが存在し、そのことによって優劣が決まるのであれば、この世のシステムと何ら変わらないのではありませんか。聖書の神様が与えたいというと願う永遠の命、神の子供となる親密な関係は恵みです。私たちが何かを犠牲にしたからではなく、神様ご自身がイエス様という犠牲を払ってくださったのです。私たちはその恵みを受け取るだけ、信じるだけでよいのです。イエス様は死んだ後、墓に葬られ、三日目によみがえられ、今も神様のそばにおられる、生ける神であります。信じ者たちのうちに、住んでくださる神です。目指すべき天国がある、 イエス様がやがて迎えに来てくださるという約束は、私たち人間にとって平安と希望を与えるものにならないでしょうか。篠田あむりさんという方の実話を絵本にしたものを読みました。あむりさんが3歳か4歳くらい、まだ保育園に通っていた時のおぼろげな記憶だそうです。パンダを見に行こうとお母さんに言われ、まだお父さんが出ている中、お母さんと出かけました。道中お母さんは、パンダは今度にして新幹線に乗ろうと言いました。どこかの駅で下車し、たくさん歩いた先は眼下に海が広がる崖の上でした。その時のあむりさんは、本当に広くてきれいな海だなと感じていたそうです。そんな話を高校生になった時、お母さんにふと話しました。お母さんは、そんな昔のことをよく覚えていたね。あの日ね、お母さん、あなたと一緒にあの崖の上から飛び降りて死んでしまおうと思ったのだと。お母さんは崖の下ばかり見つめていたけど、あなたがお空がきれいってあんまりはしゃぐものだから、ふと見上げたら確かに美しい空が広がっていて、あなたが生まれた日を思い出し、この子を連れて死んではいけないって思って家に帰ったのと話したそうです。神様は人格あるものとして、一人一人個性あるものとして作られました。決して人間の誰かの所有物とするためではありません。それは神様を通して、人が人らしくあるため、より豊かな関係の中で生きるようにと、その関係を取り戻すために天の御国が近づいたからと、イエス様は福音を述べ伝え始めました。あなたの目指すべきは足の元ではなく天にあります。しかし決して一人ではその天を目指すことはできません。この方、私たちを友と呼んでくださるイエス様が、信じることによってイエス様と共に歩むことができます。ぜひこの方を受け入れことを心からお勧めして、メッセージを終わりにいたします。ありがとうございました。